今日も皆さんと共に礼拝を捧げられることを嬉しく思います。で、毎週同じことを同じように繰り返しているだけのようにも、思うこともできますけれども、礼拝を捧げるということは神様の前に一人の信仰者として立つということの確認だと思います。自分のありのままの姿をいいことも悪いことも含めて神の前にさらけ出し、そして神の許しと導きを願うということだと思います。また同時に人間は弱い存在ですので、いくら自分は間違ったことをしていないはずだというふうに思っても、その気持ちが自分一人では揺らぐということがあると思います。ですから神を求める者同士がこうして一つの場所に集まって、共に神を求めるその気持ちを表現するということはとっても大切なことだなというふうに思います。ですから私たちが礼拝を捧げるということは、私たちが一人の信仰者として神の前に立つという意味と同時に、私たちが信仰者同士共に神の前に立つという意味も確かめたいと願っています。つまり私たちは一人では生きていけませんので、ですから共に歩むことによって互いを励ましたいと思うわけです。旭川豊岡教会がそのような信仰共同体へと一歩一歩近づいていくことができたら、本当にこれに勝る喜びはないと思います。まあ、そうは申しましても、私自身も含めて人間っていうのは本当に弱く、また汚い部分を持った存在だと思います。口でそういうふうに話してもですね、私自身なかなか他の人のそういう部分を見ると、こう冷静に受け入れることができない自分自身を発見いたします。そういう時はですね、やっぱり私たちがこの教会で共に信仰生活を送っているという事実、そして何よりも他の人をどうこう言う前に自分自身が弱く汚さを持った人間だという、その事実を思い起こしたいと思うわけです。そうすれば互いを見るその目がもう少し温かく優しいものになることができるのではないかと思うからです。で、さて今日はアドベントの第1週目ですね。アドベントのクランツがここに美しく飾られています。1本目のろうそくに火が灯りました。で、ロビーにはクリスマスツリーがきれいに飾られていますし、また正面玄関にはイルミネーションですね。そしてお気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日から始まるアドベント大降雪の時期は天霊色は何色でしょうか。紫ですね。この講壇のクロスも紫色に変わっています。で、キリスト教の暦、キリスト教の天霊色において、この紫っていう色はですね、悔い改めを意味する色の象徴なんですね。アドベントの時期、昔からキリスト教の教会では祈りとともにクリスマス、つまりイエス・キリストの降誕を待ち望んできました。つまりアドベントのこの1ヶ月の間、信仰者は自らの在り方や生活を振り返りつつ、祈りを持って神の救いが訪れることを願ったわけです。イエス・キリストは来てくださる、その祈りを持って待っていたわけですね。聖書に戻りたいと思いますけれども、エルサレムにいた多くの人々が話し合っています。そしてその多くの人々は一つの疑問にとらわれています。イエスは本当にメシア、救い主なんだろうか、そういう疑問ですね。エルサレムに集まっていた多くの人たちは疑っているわけです。イエスがどこで生まれたのか、そしてどのように育ってきたのかっていうことを、そのエルサレムにいた多くの人たちは知っています。要するにイエスに関して良いことだけじゃなくって、残念な部分、物足りないところ、悪いところも知っていたんだろうというふうに思うわけです。おしめを変えるところ、まあおしめあったかどうか分かりませんけれども、そんな子供時代も知っていた。エルサレムに集まっていた多くの人たちは、そんなイエスの人間的な部分をよく知っていたので、イエスが救い主であるとか、 イエスに人間を超えた神の力があるっていうことを信じることができなかったんだろうと想像します。今日はアドベントの第1週目を迎えて、私たちがイエス・キリストに出会うということはどういうことなのかということを考えてみたいと思っています。私たちは本当にイエス・キリストに出会っているんでしょうか。イエスをどのように信じるとイエスに出会ったことになるんでしょうか。イエスが救い主である、キリストであるという信仰は私たちの生活の中でどのように生きているんでしょうか。私たちはそのことをどのように知り、またその信仰からどのような力を得ているんでしょうか。そんなことをこの短い時間ご一緒に考えてみたいと思っているわけです。少し違う角度からお話をしてみたいと思いますけれども、先週の水曜日と木曜日に東北地区の集会に参加してまいりました。教会の皆様に送り出していただきまして、良き交わりと学びの時が与えられましたことを感謝いたします。今年の東北地区集会の講師はですね、難波真紀さんという方でした。東京の大きな病院で長い間働いてこられた方で、その後東北福祉会というところで責任を負ってらっしゃいます。主になさっているお仕事、なさってきたお仕事はですね、精神的な障害を持った方のケアなんですね。そのケアに携わってこられたそうです。東北地区集会で難波真紀さんから聞いたお話は具体的で分かりやすく、ユーモアに富んでおり、また若干シニカルな感じがして、それもとっても良かったなって思います。で、私自身も難波真紀さんのお話に引き込まれて、時間があっという間に過ぎるのを感じたわけです。で、その難波さんのお話を伺っていて、一番心に残ったことがあります。何かっていうと、それは精神的な障害を負った方と必ず分かり合えるんだという確信を持っているっていう、そういう難波さんの言葉なんですね。精神的な障害を負った人たちの悲しみや苦しみに向き合って、そこに注目し、自分の注意を向け、時間をかけて待つんだということを繰り返しおっしゃってました。それしかないんだということをおっしゃっていました。時間をかけて待つ、相手が心を開いてくれるのを待つわけです。もちろん心を開いてくれるまでにはとてつもない時間がかかるということをおっしゃっています。けれども待つ、それしかないから。でもその待つという行為はやっぱり必ず分かり合えるんだという確信から来るものだというふうに難波真紀さんのお話を聞いていて、私は感じました。で、難波真紀さんから聞いたお話を今私がこのようにお話ししても、なんだか月並みでありふれていて、当たり前のことを話しているように感じられるかもしれませんけれども、それはまあ仕方がないと思います。私が経験したお話ではないので仕方がないと思うんですね。ただそれでも東北地区集会でお話を伺っているときに、その難波真紀さんのお話には実体験から生まれているリアリティがあるなっていうふうに感じられたわけです。難波真紀さんの思い、それは精神的な障害を負った方とも必ず分かり合えるんだ、そんな思いですね。それを難波真紀さんは確信という言葉で表現をされたように覚えています。確信を持っている自分は、そういう表現ですね。しかしですね、私は難波さんのお話を聞けば聞くほど、その必ず分かり合えるっていう思い、難波さんの思いはキリスト教の信仰に何か近いような気がしたんですね。難波真紀さんご自身はクリスチャンではないそうですけれども、必ず分かり合えるんだ、その難波真紀さんの思いはどこから来るんだろうかという思いを持ちながら、私はお話を伺っていたわけですけれども、必ず分かり合えるんだと自分は信じているとおっしゃる難波真紀さんの姿、それは信仰者の姿のように感じました。そしてそのような、難波さんご自身はそういうふうに思ってらっしゃらないかもしれませんけど、難波さんの信仰的な姿がお話を聞く私を含めた一人一人にメッセージを与え、また感動を与えたんだと思います。で、そのような取材講演を聞いた後にですね、後で個人的に何人かの方と感想を話し合う機会を持ったんですね。 で、その感想を通して感じさせられたことがあります。それは当たり前のことですけれども、全ての人が今お話したような私の感想と同じような気持ちになったわけではないということです。で、一緒に私が感想を話し合ったある人のことを A さんとしますけれども、その A さんはですね、難波真紀さんのお話を聞くのが辛かったっていうふうにおっしゃるんですね。しんどかった、その場にいるのが。どういうことですかっていうふうにお聞きすると、というのもですね、その A さんという方の日常生活の身近なところにやっぱり精神的なハンディを負ってらっしゃる方がいて、その人を避けることができない状況の中で自分は生活しているとおっしゃるんですね。自分のコンディションがいい時も悪い時もその人を避けることができず、一緒に暮らしていかざるを得ない、そういう状況の中にいるものとして難波真紀さんのお話を聞くのが辛かったとおっしゃいました。 A さんはですね、難波真紀さんのお話自体はよくわかるとおっしゃいますけれども、一方で自分が生きている状況においてはいつも難波真紀さんのお話のようにはいかないんだ、その実体験実感を語られるわけです。しんどいこと、逃げられないことの連続なんだとおっしゃるわけです。で、私はその A さんの感想を聞いて考えさせられました。当たり前のことですけれども、物事は簡単じゃないなっていうふうにその A さんの感想を聞いて改めて気づかされたわけです。誰かが誰かと分かり合うということはやっぱり簡単なことじゃないんだろうなっていうふうに思います。私たちの日常生活を振り返って考えてみても、私たちは多くの場合誰かと分かり合いたいと願っていると思うんですね。そしてその願いがある時は満たされますので、一部分だったとしてもそのような願いが満たされる時は私たちは喜びますけれども、一方で自分の気持ちが誠意が相手に通じず理解されないという経験をするとき、誰かと分かり合えないんだっていう経験をするとき、私たちは傷つきがっかりいたします。やっぱり本質的には誰かと誰かが分かり合うっていうことはとっても難しいことなんだと思うんですね。難波真紀さんの精神的な障害を負った方とも必ず分かり合えるんだというある種信仰的な確信と、 A さんのやっぱりそれは難しいという実生活の中から告白されているその必死な思い、私が思うにそれはどちらかだけが正しいということではないような気がいたします。どちらか一つだけを選ぶということはできない。聖書をもう一度考えてみると、エルサレムに集まっていた多くの人たちの気持ちが書かれていると思うんですね。イエスは本当に救い主なんだろうかって、そういう気持ち、疑いの気持ちが書かれています。やっぱりそういう疑いの気持ちも人間が抱えていた本当の気持ちなんだろうと私は思うわけです。イエスは救い主なんだろうかとイエスに出会った人が疑っています。目の前にイエスがいるけれども本当の意味でイエスに出会ってないと言えるかもしれません。じゃあ私たち自身はどうでしょうか。イエスが救い主であると本当に分かっているんでしょうか。本当の意味で私たちはイエスを救い主だと感じ、自分の生活の中で受け止めているのでしょうか。お一人お一人どのように感じられますでしょうか。最近一冊の本をお読みしました。で、西村隆さんという方が書かれた本なんですけれども、神様がくれた弱さと微笑みという題の本でした。このですね、西村隆さんという方はですね、ALS という病気を患っています。 ALS という病名を日本語の名前で言うと長いんですけれども、このようになります。筋萎縮性側索硬化症となります。運動神経に障害が生じて筋肉が萎縮していく進行性の神経難病です。この疾病は病気が進むに従って手や足をはじめ体の自由が効かなくなり、話すことも食べることも呼吸することさえも困難になります。西村さんは 37歳で発病しました。そして発病から2年後に退職します。西村さんは福祉施設で働いていまして、知的なハンディを持つ若者をですね、例えば作業を通じて訓練しサポートしていくという、そういう仕事に就いていました。西村さんは社会人としての自分の仕事や働きに誇りを持っていましたけれども、病気が西村さんから仕事を奪っていきます。もちろん病気が西村さんから奪ったものは仕事だけではありませんでした。で、今ここで何をお話したいかというとですね、2つのエピソードをお話したいわけです。そのエピソードとは、1つ目は西村隆さんが発病前に最初の職場で仕事をしていた時に経験されたこと、そして2つ目は発病した後仕事を辞めて家族との関係の中で感じられたこと、その2つのエピソードを今からお話しいたします。まず1つ目のエピソード、西村さんが最初の職場で経験したこと、それは知的なハンディを持った方の言語訓練を行っていた時のことでした。当時の西村さんの職場での課題は、知的なハンディを負った方の要求をどのように引き出すか、彼らの言葉をどう理解するかということだったそうです。訓練によって全く話ができない人が歌を口ずさんだり笑顔が出てくるという体験は喜びであり素晴らしい発見だったそうです。けれども、そのような段階に至るまでにはいくつかの課題があり、その課題の一つが沈黙とどのように付き合うかということだったそうです。さあ、こっちを見て、5枚のカードを見て、犬はどれですか？そうです、じゃあこれですね、発音してみましょう。無理ですか？それならば口の形だけでも作ってみてください。はい、頑張って。でこんな感じで西村さんは自分ばかりが絶え間なしにしゃべり続けていたというんですね。30分という短い時間で訓練の課題をクリアすることだけで頭がいっぱいになってしまい、相手の気持ちをその時の自分は無視していた。口から出てくる記号音声としての言葉だけに注目して、その人の人間全体を見ることを完全に忘れていた。西村さんは当時の自分をこのように振り返っておられます。知的ハンディを持った方が訓練に際して抱く気持ちを西村さんはこのように想像していらっしゃいます。それは、患者は訓練にどんな気持ちで臨むでしょうか。病気や状況によっても違います。それでも共通するのは、日常では聞き取られることの少ない自分の気持ちを分かち合えるかもしれないという、そういう期待です。西村さんの患者の方の気持ちに対する想像ですね。ちょっと西村さんの本から引用します。当時の自分を振り返っている文章なんですけれども、こんな文章です。私は良いセラピストとはとても言えませんでした。人としての未熟さに気づかず、インクの匂いがする知識ばかりを追い求め、利用者との関係も冷たい共感に満足していました。期待を裏切られた患者も心を閉ざしてしまいます。相手の気持ちに寄り添い、沈黙を読み取る、味わう、これはある程度知識、訓練などで補うことができますが、最後にものを言うのは人間力と関係だと思います。今自分が言葉、発語を失い、コミュニケーションにハンディを持つことになって、沈黙の大切さを感じました。ここまでが一つ目のエピソードですね。二つ目のエピソードを次にお話しますけれども、それは長女のかなさんと西村さんとの関係についてのお話です。学校から帰ってきた娘のかなさんが西村隆さんに言います。ねえお父さん、以心伝心っていう言葉はお父さんとかなのことだよね。西村さんは発病から3年ほどで話し言葉が不明瞭になったそうです。不明瞭な言葉で必死な思いで話をしても通じないもどかしさで心が押しつぶされました。話し手だけではなく聞き手にも心の重りになっている、そのように感じました。意思の伝達に伴う労力の大きさが話をしようとする西村さんの意欲を消したそうです。話好きだった西村さんがめっきり口数が少なくなったということでした。 でもですね、そのような西村さんの不明瞭な言葉を長女である娘のかなさんは、それは見事に聞き取ってくれると西村さんは言います。こういうふうにおっしゃっています。もともと勘の良い子だけれど、それだけではないと思います。必ず聞き取れる、必ず気持ちを理解できるという強い確信がかなの心をまっすぐに私の心に向き合わせます。分からなかったらどうしようなどという不安はありません。多くの時間を共有する家族だからこそ分かることもありますが、それだけではありません。関係が安定すれば沈黙はあまり苦痛ではなくなります。いえ、ある場合は言葉がかえって邪魔になることがあります。言葉という接着剤がなくても理解し合えるからでしょうか。でも油断をしていると沈黙の中で相手を見失うことがよくあります。お互いの気持ちがまっすぐに向き合った時、新しい言葉が生み出されます。言葉と沈黙の織りなすハーモニーとなって、このようにですね、西村さんは娘のかなさんの声なき声を聞き取ります。娘のかなさんは西村さんの声なき声を聞き取ります。お父さん話をして、かなはいつでも聞こえるよ、そんな言葉に出されていない声を西村さんが聞き取ります。私はこの西村さんの文章を見ながら想像するわけです。西村隆さんと娘のかなさんが互いに分かち合え、分かり合えると確信している、それはもしかしたら自分は一人じゃないんだということを生活の中で日々経験し、繰り返し確認しているからなのかもしれないな、そんな気がいたしました。でそろそろ今日の話をまとめたいと思います。で今日の聖書に出てくる多くの人はですね、イエスが本当に救い主、メシア、キリストなのかということが分からなかったわけですね。でイエスと同じ時代を生きて、同じ時間と空間を共有し、目の前にいるイエスと語り合ったにもかかわらず、もしかしたらその当時エルサレムにいた多くの人は本当の意味でイエスと出会うことがなかったのかもしれません。 でもそれは私たち自身の姿なんじゃないかなと思うわけです。私たちの多くは信仰を告白し、毎週礼拝を捧げますけれども、私たち自身はイエス・キリストに本当に出会っていると言えるでしょうか。私たちが生活の中で捧げる祈り、そのような祈りに神様が沈黙していると感じる時があります。神様の導きが見えないように思う時があります。イエス・キリストがどこにいるのかわからないことがあります。でもそれはもしかしたら私たちが自分の思いや自分の話したい言葉ばかり饒舌に語り、神様の声を受け止めるための空白や沈黙を私たちの心の中に作り出していないからかもしれない、そんな気がいたします。そんな時私たちはイエス・キリストに出会っていないだけではなくって、もしかしたらイエス・キリストに本当の意味で出会うことを私たちが心から求めていないのかもしれない、そんな気すらいたします。けれどもそれでも私たちはイエス・キリストに従って、少しでもイエス・キリストの姿に習い生きていきたいと願いますので、そのような私たち自身のありのままの姿を認める勇気、できれば沈黙を恐れない勇気をまず持ちたいと願うわけです。そしてできればこの孤独な信仰の道を心を開いて分かち合い、また共に歩んでいける信仰の友に本当の意味で出会いたいと心から祈るわけです。私たちは一人ではないということを信じられるときに、私たちは慰められ励まされるのではないでしょうか。人と人との関係を通して私たちは神に出会うことができるのではないかと思います。本当に最後になりますけれども、西村さんの短い詩を紹介して今日のお話を終えたいと思います。見えるものよりも見えないものに、聞こえるものよりも聞こえないものに、心を傾けた時、魂を震わす重低音のように何かを感じます。必ず何かを。だから逃げないでください、沈黙から。では黙祷を持って祈りましょう。